今日の御言葉は、天の神ご自身が私たちを完成させてくださる。ネヘミヤ記の2章の2節の御言葉です。感謝をいたします。先週、私はこのネヘミヤの祈りについて、ちょっと時間を超過してしまったので、途中で打ち切ってしまったんですけれども、まあネヘミヤは先週やったお話ししたように、ことあるごとに神様に祈る人でした。それも幼子のように。ネヘミヤの祈りは実に具体的であり、そしていわゆる確信をついたものでした。そしてそのように祈った結果、ネヘミヤはちゃんと自分でも準備をして、この下準備をして交渉をして、王の信頼も厚く、そしてその当時の世界帝国だったペルシャ王のクロス王の信任を得ておりました。信用されていたんですね、王様に。ですから王様にとってネヘミヤはなくてはならない重要な地位にありました。そして王様がネヘミヤの顔色が最近どうも態度が おかしい、沈んでいる状態だ、気落ちしているようだ、何かあったのか聞くほど、お互いに信頼を置けるお互い同士でした。そして王様のその質問に対して、実はふるさと のあのエルサレムは荒れている、人々が苦しんでいる、そのことを友達から聞きました。だから私はエルサレムに行きたいと思う。そのように王様に打ち明けました。王様は早速そのネヘミヤを一室に呼んで、その奥さんとですね、奥さんと一緒にネヘミヤの話を聞いて、そしてどのくらい期間が必要なのか、そしてその修復するにはどれくらい費用がいるのか、そういうことまで聞いて、ネヘミヤを今度はその騎兵隊をつけて送り出しました。ネヘミヤはそのペルシャから使わされたそのユダヤ人総督、ユダヤ人の総督、まあ今でいう州知事みたいな その地位を与えられて、エルサレムに帰っていきました。そしてまずネヘミヤが第一に始めたことは、彼は聖書には若い者って書いてありますけれども、この護衛 そのいわゆる部下でしょうね、にも内緒でたった一人で夜エルサレムの城壁を密かに見回りました。ところどころ破れて、そして門は7つの、エルサレムの7つの門はそれぞれ焼け落ちている、城壁の堤を成していない、そのような状態であるのを見て、そしてその帰ってまいりました。密かに心に決することがあって帰ってまいりました。それが先週までの話です。そしてその時、それに対してネヘミヤが ネヘミヤ記の2章の17節を見てください。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼け払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、 もうこれ以上組織を受けないようにしよう。周りにはいろいろなその多民族が住んでおります。いわゆるアルタシャスター王の時代からずっとあの彼らはその多民族をそのエルサレムの地方に住ませております。他の民族の人たちが住んでおります。まあ後 あのサマリア人と言われる 人でしょうね。とにかく住んでおります。それらの中にあって、まずユダヤ人のためにエルサレムの神殿をその建て直そう、まず城壁から建て直そう、そのこと初めてこのネヘミヤは人々にその打ち明けたわけですよね。そして必ず神様が私たちの工事を完成させてくださる。ここにこう書いてあります。19節に見るとこう書いてあります。ところがホロン人サヌバルテ、まあサンバルテと私たちは読んでますけれども、あのとこのトビア、サンバルテ、トビア、これこのいわゆる信仰を邪魔する者に対して、あの新約の私たちはそう呼んでますけれども、それにつくそれらのいわゆるこの連れて来られて、そしてそこに住んでいる人々はこのユダヤ人たちがもう一度結束してその城壁を築き始める、それに対して反対をしております。そしてここに書いてあるのはサンバラテとそれからトビアおよびアラブ人のゲショムはこれを聞いて私たちをあざける、私たちを責任で言って、お前たちのしていることは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのか。実際は違うんですね。王の承諾を得てそのネヘミヤは来ているわけです。そして自分のふるさとであるエルサレムを修復したい、はっきりそこまで打ち明けて、そして王様から命令されて来ているわけですけれども、そのいわゆるですからネヘミヤのその地位というのはペルシャ王から任命されたユダヤ人総督というその地位を得て来ているわけです。ですからそのネヘミヤのしようとしているこれからしようとしている工事は実はペルシャ王に命令されてその工事を始めるんだ、そういう立場で来ているわけですから、別に王に反逆しているわけでも何でもないんですね。けれどもそれに反対する人々は自分たちの国を作って、ユダヤ人たちの国を作ってそのペルシャ王に逆らおうとしているのか、そのようにあざけって、そしてネズミが登っても崩れるようなところにその城壁を築こうとするのか、そのようにあざけったと聖書に書いてあります。しかしネヘミヤは天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、だからそのしもべである私たちは最強に取り掛かっているのさ、お前たちにはあなたたちには関係ないでしょう、私たちは自分たちの国を自分たちの町の城壁をこれから作ろうとしているんだから、別にお前たちには関係ないことだからそんなこと言うなっていう意味ですね。そしてたとえ周りの人がどのように反対していても私たちは信仰を握って神様の事業をこれからしようとしているんだ、だから そのようなことをするなという意味です。神様が完成させてくださる。そしてこの長いですから3章にはそれぞれの分担、何の部族には何の役をさせた、何のこの人にはこの人の役をさせたってずっと書いてあるんですから、まあ、ここは飛ばしてまいりましょう。そしてまずここの3章で注目すべきは16章の16節にこう書いてあります。その日以来私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。一方隊長たちはユダの全家を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。だから武装をして、完全武装をして、そしてそれでそのいわゆる城壁の建設事業に携わったということですよね。大変だと思うんですよ。この肉体労働をしながら、なおかつ槍を持ったり盾を持ったり、この剣を腰に下げたまま仕事をしていた。何のために？敵は今にも攻めかからんばかり の形相で周りにおるから、敵が攻めてきた時すぐ戦う状態にあるように、一方ネヘミヤは若い者たちを周りにちゃんと配置して、そしてそのラッパを持たせて、そのすぐに全員にさあこれから戦うんだぞっていう時にラッパを鳴らして、そしてこの戦いに臨めるように、常に臨戦態勢を持って工事に携わったというんですね。私たちも新約聖書にこう書いてあるのを知っております。信仰の戦いを立派に戦いなさい。またはまず私たちは信仰の武具で身を固めなさい、書いてある。まさに私たちクリスチャンとしてこの地上にあるとき、常に戦いの体制をしっかり持っていなければならない。なんならば神様は私たちに神の国を建設するように、その事業に携わるように、そしてその命令を聖書にいつもいつもいつも私たちに語っております。そのような時にあって私たちがですね、信仰の部分も取らないでいろんなば、サタン、神様は建設者でありますけれども、サタンは破壊するものです。アポルオン、破壊者という名を持っております。神様の事業をいつもいつもいつも破壊しようとして狙っているのは実はサタンなんです。神様が霊的存在であると同じように、サタンも霊的存在である、私たちには霊的存在であって、私たちにはの目、この肉の目では見ることはできない。しかし心を研ぎ澄まして敏感にしておれば、それを自分で感じ取ることができます。私たちが眠った状態であるならば、信仰の部分を何も取らないで眠った状態であるならば、サタンは安心してそのような人には全然その手も触れようとはいたしません。しかしひとたび私たちが目を覚まして何かをしようとするならば、サタンはこれ幸いと私たちに襲いかかってまいります。ですから私たちは信仰の部分でしっかりと身を固めて、この人たちがやったように、いつも信仰の部分で身を固めて そして仕事をしている時も、家でテレビを見ている時であっても、常に私たちは目を覚ました状態で、何も眠るなって言ってるんじゃないです。私たちは夜になれば眠くなって寝る、昼間でも疲れているならば眠くなる時がある。そうじゃなくて、霊の目を覚まして、信仰の目を覚まして、そして私たちはこの 神の国建設のために働いていく必要があるということを、このネーミヤ書は語っております。感謝をします。22節、その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼にも働くことができる。これ何を言っているというと、一般の民はエルサレムの城壁の外で暮らしていたんですね。そうすると敵にすぐ襲われてしまう。だからあなたたちも城壁の内側にいらっしゃい。そしてそうするならば、ここに書いてあるように、昼にも見張りがおり、夜にも見張りがおり、昼にも働くことができる。城壁の外に、城壁の中に入る、住むことができないでいる人たちも中に入れてあげて、一緒に私たちと働きましょう。ネヘミヤはそのように配慮をしたんです。そしてその城壁の中に住みなさい、そのように言った。そして最後に、4章の最後に結んであるのは、私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がす、それぞれ投げ合いを手にしてきた。ですからネヘミヤがですね、どのような態度で民たちに接していたか、このエルサレムの城壁の建設のために、その工事に従事していたか、この一言でもよくわかると思います。彼も他の民たちと一緒に、俺は総督だから偉いんだぞっていう態度で接しなくて、彼らと同じようにこの服も脱がない、そして投げ槍を手にして敵に備えていたということです。私たちは決して油断してはならない。油断するならば、その悪魔の手にすぐ陥ってしまう。でもこのネヘミヤのように、常に油断をしないで、サタンに対して霊の目を開いているならば、決して打ち負かされることはないということです。まず外の敵に対してネヘミヤはそのようにしました。民たちにもそのようにするように、そうするように進めました。けれども私たちの敵は外から来る敵ばかりじゃないですね。内憂外患といいまして、もちろん外からもいろいろな悩みが来ますけれども、それよりもなお深刻なのは内側から来るもの。この五章はこの内側から来るものに対してどのように接しているか、ネヘミヤの態度から私たちは学ぶことができます。まずこの城壁の工事に一生懸命携わるのはいいけれども、ここにこう書いてある。2節、 一節、五章の一節ですね。時に民とその妻たちは、その同胞ユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べ物で食べて生きるために穀物を手に入れなければならない。いわゆる城壁の工事をするのはいいけれども、自分たちは食っていかなければならない。霞を食べて生きているわけじゃないから、食べていかなければならない。そのことをどうするんですかということですよね。信仰信仰信仰信仰ばっかり言っても、私たちは信仰で教会がその全部の人々に食べさせる、そういうわけにはいきませんね。食べるためにも準備しなければならない。3節見るとさらに深刻です。この危機に際し、穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当にいなければならない。税金を支払うために私たちの畑の武道を型にして金を借りなければならない。さらに深刻なのは、私たちの娘たちや息子たちは、そして嫁たち、いわゆる借金の方に取られる、すなわち奴隷に取られてしまう、奴隷にならなければ、その税金を食べていくことが残された者たちが食べていくことができない。さらにユダヤ人の支配者層ですね、が横暴で高い税金を取るために、またはこのいわゆるお金持ちの人たちが借金の方にその娘息子たちを取るために、私たちは異邦人に売られて用としています。そのことをどうしてくれるのか、そういう抗議が起きました。それまでこのネーミアはそれほど深刻なことだとは感じていなかったんでしょうね。しかし抗議の声を起きました。早速ネーミアはそのいわゆる支配者たちを呼んで、そしてあなたたちのしていることは良くない、いわゆる借金の方にとっていたり畑を差し押さえたりしている人たちはすぐに返しなさい、私もいわゆる総督としての収入、いわゆる給料はこれまで取ったことはない、そして王からもらっているものも全部お返ししている、そのようにして帳消しにしなさい。五章の18節の後半、それでも私はこのために重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。だからいわゆる役人たちにも私のようにしなさいということができた。このネーミアの態度はすごいですね。私たちもこの周りの人々に私のようにしたら間違いないですよということができたらすごいと思うんですよね。なかなか言うことはできない。私を別にして聖書に書いてある通りにしなさい。私を見たらいけませんよ。私は欠点の多い人間ですから。でも聖書は素晴らしいですよというよりも、私がしているようにあなたたちもしてください。 そうするならばすごい素晴らしいことが起きますよということができたら、私たちが言うことができたらリバイバルなんてすぐ起きると思うんですよね。でもなかなかそれに言うことはできない、ところに現代のこのキリスト教会の弱さがあると思います。しかしネヘミヤは言うことはできた。そしてどうか私がこのためにした民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。神様の前にもそれをはっきりと言うことはできた。このネヘミヤの態度は素晴らしいと思うんです。ですからこのようなエルサレムの城壁周辺再建などという素晴らしい大事業をなすことはできた。6章の1節、さて私が城壁を建て直し破れ口をは残されていないということは、サンバロテ、トビア、アラブ人、ゲショム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉をつけていなかったというのは宙に加えてありますけれども、とにかく城壁が全て修復できたということを聞いた敵たちはますますそのきっといろいろ考えたんでしょうね。そしてあいつらはこのいくら脅してもダメだから、ネヘミヤさえ取り除いてしまえば大丈夫だ、一つの策略を考えました。それでそのあなた出ていらっしゃい、そして私たちと話し合いましょう。さあ、おのの兵士にある村の一つで会見しよう。けれども、ネヘミヤはそのような策略に乗るような人ではなかった。五節には、五度目も同じように、若い者に手紙を持たせて私のところに来たと書いてあります。けれどもネヘミヤはそのような策略には乗らなかった。そしていろいろもう手を変え品を変え、そのいわゆるネヘミヤを何とかしようとする策略が講じられたんですけれども、一切それらのものは通じなかったということです。そして6章の15節にこう書いてあります。こうして城壁は52日かかってエルの月の25日に完成した。とにかく城壁はいわゆる本格的に工事したらもっとかかるんでしょうけれど、一応きちっと修復ができた、破れ目は全部作られた、完成したと書いてあります。完成しました。その次に彼らの成したことは民の聖別、神様に感謝すること。7章の一節にこう書いてあります。城壁が再建され、私が扉を取り付けたとき、門へと歌うたいと、レビ人が任命されたと書いてあります。感謝ですね。城壁が完成しました。扉も取り付けました。ようやく当時の、その城壁に囲まれた町の、その、としてそれぞれの門が機能するようになった。さてまたずっと名前が載ってますから、この辺は飛ばすとして8章に行きます。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。 そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。これはあのエズラ書のエズラですね。学者。第一次の帰国の時にエズラはその民たちを連れてこのエルサレムに来ましたけれども、エズラのもとではその城壁は完成する、あの工事にすらあのいわゆる手をつけることはできなかった。周りのいろんな民のこの妨害と、それからこのいわゆるイスラエルの民をひとまとめにすることはできなかった。ネイメアが来て初めてその完成に取り組むことができたということですね。けれどもそのここにあの今度はエズラは自分の務めを果たすと機会を得ました。ここに律法の書が開かれたということ、きっとこれはあの御書のことでしょうね。旧約聖書が開かれた。そしていわゆる神様に感謝の礼拝が行われた。という大集会が開かれたということです。これが8章にずっと書いてあります。8章の18節にこう書いてあります。神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。こう書いてあります。そしてさらに飛ばしていきます。あの最後の方に行きます。ネヘミヤ記の13章にこう書いてあります。一節、その日民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれてあるのが見つかった。そういうふうにずっと書いてあります。そしてこの13章をよく読んでいくと、この異邦人たち、まあこの旧約の時代の話ですよ、あの異邦人たち、それからこの異邦人とその結婚してその結果生まれたこのいわゆる混血の人たち、それから異邦人と結婚した人々は全部民たちの中から覗かれたと書いてある。うわ、随分ひどいことをするんだなと思いますけども、当時の律法に従っただけだって、うん、あのこれは神様の命令ですから仕方ないですね。要するにそのようにしてそのしたと書いてあります。その他いろいろこのことが行われたらしいですけど、それ一時読んでたらキリがありませんから、それはご自分で読んでください。とにかくいろいろな不純物が全部覗かれたということですよね、彼らの中から。そして本当に純粋に神を信ずるこのいわゆるユダヤ人だけ、神の民だけがエルサレムの城内に住むことは許されたということ、これは私たちにも当てはまることができます。私たちの心の中からいろんな不純物を全部取り除いてみましょうか。そして主よ、あなただけは神様です。私たちがそのように願うことができたら素晴らしいと思いますよ。私たちの中にはいろんな思いが、もうどうしてもこれだけは絶対に話すことはできない、そういういろんな思いがこの いわゆる私たちの信仰と苗場でになってごちゃごちゃごになっております。そういう不純物を全部取り除くことができたら、あなたたちの体を生きた霊の備え物として捧げなさい。あとロマ書ですかに書かれてあります。そうするならばこれが霊の祭りであると書かれてある。もしもそのようにすることができたならば本当に素晴らしいですね。感謝をします。とにかくここに最後にこのネーミヤ記の最後のところにはユダヤ人を性別したこう書かれてあります。そして完全に神の民だけがこのエルサレムの都の中に、神の都の中に住むことができた、そのように書かれてあります。感謝をします。30節、私はすべての異教徒的なものから彼らを清め、祭司とレビ人をそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う儀、行う焚き火の捧げ物と初物のについての規定を定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しい。ネヘミヤがこの全てのいろいろな法律を定めて、そして最後にこの30節のこの定めを定めて、このネーミヤ記は終わっております。感謝です。私たちはネーミヤのこれあの数々のその行ったこと事業を見ていくと、ネーミヤがいかに神様に信頼し、神だけにより頼み、まるで幼子のように何事をなすにもまず神様を第一にし、神様にお祈りをし、そして神様がこうおっしゃるから私もそのようにいたします、それを行動の基準にしていたということを私たちはこのネーミヤから見ることができます。感謝します。私たちもこのサタンの攻撃に対して立ち向かうことができるように、神の武具を持って身を固めて、そして決してその武具を離さず、常に御言葉を持って武装をして、この曲がった邪悪の時代にあって本当にサタンに打ち負かされることがないように、この地上の戦いを戦い抜いてまいりたい、そのように思います。いろいろこの13章からなる長いところをですね、たったその2回の、 あの集会で語り尽くすことはできないと、だからところどころ飛ばしましたけれども、とにかくこのネーミヤの行動の根本には常に誠の神様に対する深い深い、まるであの幼子は母親を慕うような、そのような信仰があったということを私たちはこの聖書の中から見ることができます。感謝をします。私たちもこのネーミヤ記をもっともっと深く読んでですね、そしてネーミヤが何をこの聖書に書き記したかったか、書き残したかったか、私たちはどのようにしてがいいのか、よくよく見て、そして私たちの信仰に生かしてまいりたい、そのように思います。感謝をいたします。あのこのサンバラテトビアですか、このようなこの抽象誹謗に打ち負かされることなく、なんだお前ら、お前教会と言ってるけども小さいじゃないか、2、3人しか集まってないじゃないか、教会と言っても 一体何なんだ、そういうようなそのいろいろな雑音に打ち負かされることなく常に信仰をしっかり握って私の神様を愛していらっしゃる、その信仰を持ち続けてまいりたい、そのように思います。感謝します。私もネヘミヤがしたように祈りつつ自分が与えられた使命を全うしてまいりたい、そのように思います。アメン。お祈りをします。